本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第7章24節から35節。聖書は新約聖書後ろの方、新約聖書の125ページです。ルカの福音書第7章24節。ヨハネの使いが帰ってから、イエスはヨハネについて群衆に話し始められた。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？では何を見に行ったのですか？柔らかな衣をまとった人ですか？ご覧なさい、きらびやかな服を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。では何を見に行ったのですか？預言者ですか？その通り、私はあなた方に言います、預言者よりも優れたものをです。この人こそ、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人です。私はあなた方に言います。女から生まれた者の中で、ヨハネよりも偉大な者は誰もいません。しかし、神の国で一番小さい者でさえ、彼より偉大です。ヨハネの教えを聞いた民は皆、主税人たちでさえ彼からバプテスマを受けて神が正しいことを認めました。ところがパリサイ人たちや律法の専門家たちは、彼からバプテスマを受けず、自分たちに対する神の御心を拒みました。それではこの時代の人々を何に例えたらよいでしょうか？彼らは何に似ているでしょうか？広場に座り、互いに呼びかけながらこう言っている子供たちに似ています。笛を吹いてあげたのに君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってあげたのに泣かなかった。バプテスマのヨハネが来て、パンも食べずブドウ酒も飲まずにいると、あなた方はあれは悪霊に疲れていると言い、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、見ろ、大食いの大酒飲み、主税人や罪人の仲間だと言います。しかし知恵が正しいことはすべての知恵の子らが証明します。この箇所より本日のメッセージは、神のしもべはこれによって生きるです。
私たちはいつか必ずこの肉体をこの地上において、そして神様のところに戻らなければなりません。イエス様に出会った時にですね、どういう声をかけてもらいたいと思いますか？最近そのことについて Facebook でですね、話題になったことがあって、で、ある非常に有名な人が、あなたは私の声をよく聞いてくれた、ありがとうと言ってもらいたいというコメントをしたそうです。で、まあ、それに共感する人もたくさんいたわけですけれども、どういう声をかけてもらいたいと思いますか？今日は主イエスが洗礼者ヨハネ、バプテスマヨハネに対してどのような声をかけられたか、あるいはかけられなかったのか。結論から言えば、ヨハネには声はおかけにならなかったんですね。それは一体どういう意味であったのか、そのことについてご一緒に学んでいきたいと思っています。ヨハネの使いが、これは先週の箇所ですけれども、 牢獄につながれていたヘロデ・アンティパスによって牢獄につながれていたヨハネが主イエスのところに弟子たちを使わして、そして来たるべき方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうかと問わせた。それはヨハネがイエス様に対して疑いを持ったということではなくて、そして何らかの失望したり、あるいはイエス様に対してもっと、こういうふうに働いたらいいんじゃないかというふうなアドバイスをしたということでもなく、メシアの先駆けとして使わされた私、そのあなたこそやってこられるべきメシアであるけれども、その働きはどのように行われているのか、実現しているのかということを問わせるための質問であったわけですね。で、そのことについてイエス様は、目の見えない者たちが見え、耳の聞けない者たちが聞こえ、足の不自由な者が歩き、ハンセン病の者たちは清められ、そして死人がよみがえっている、貧しい者たちが福音を聞かされていると言って、弟子たちをですね、返されるわけですけれども、弟子たちが帰った後でイエス様はヨハネについて話し始められるんですね。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか。これはどういうことかというと、皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンティオピラトがユダヤの総督であり、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟ピリポがイトラヤとトラコニテ地方の領主、リサニアがアビレナの領主、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉が荒野でザカリアの子ヨハネに臨んだというルカの福音書3章1節にあるように、この世の権力者たちが権力を誇っている時に、自分の思いのままの政治を行っている時に、神の言葉が荒野でザカリアの子に臨んだ、実現したと言われた。そして多くの人々、エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川周辺のすべての地域から人々がヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていたと、マタイの福音書3章5章にあります、5節にありますけれども、このように多くの人たちが荒野に出ていった、そのことについてイエス様は問うておられるんです。あなた方は何を見に荒野に出ていったのか、風に揺れる足か。これは比喩ですね。風に揺れる足というのは、時代の流れに流されるもの、暴力を持って支配する者にひれ伏す者を、そういう人物を見に荒野に行ったのか、いやそうではない、なかっただろうとおっしゃる。バプテスマのヨハネは時代の流れに流されず、暴力を持って支配する者にひれ伏さなかったものである、そのヨハネを見に行ったのだと、あなた方はそのヨハネを見に行ったのだと語られる。そしてでは何を見に行ったのか、柔らかな衣をまとった人ですか。ご覧なさい、きらびやかな服をまとって贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいる。これはヨハネがですね、ラクダの毛の衣をまとい、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴとの野蜜であったというところと対比されているんですけれども、これはどういう意味か。物質に依存せず、神の口から出るものだけによって生きるもの、そのような、その洗礼者ヨハネを見に行ったのではないのかと言われるわけです。主イエスは、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出るすべてのもので生きるという、神明記の言葉によって悪魔の、誘惑を退けられましたけれども、まさにヨハネこそ物質に依存せず、神の口から出るものだけによって生きる、そのような人物であったと CS はヨハネを紹介しておられます。 では何を見に行ったのか。預言者ですか。その通り。私はあなた方に言います。預言者よりも優れたものです。この人こそ、見よ。私はあなたの使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人だ。つまり、メシアの道備えをする最大の預言者。ヨハネこそ、エリアの再来であると語られたのであります。これはもう、ここまでの言葉はですね、ヨハネに対する最大の賛辞です。権力者の暴力に屈しない者、物質に依存せず、神の口から出るものだけによって生きるもの、最大の預言者。これ以上の賛辞はありません。このイエス様の言葉はですね、預言書のマラキ書の言葉をそのまま引用されているわけですけれども、見よ、私は私の使いを使わす。私は彼の前に、彼は私の前に道を備えると言われたマラキ書の言葉、3章1節です。そして4章5節から6節には、見よ、私は主の大いなる驚くべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を聖絶のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためであると預言されましたけれども、これはまさにメシアとしてやって来られるイエス・キリストの前にやってくる最大の預言者、それこそが洗礼者ヨハネであった。これこそ預言者エリアの霊をもって主イエス・キリストの来臨を備えるものであるというマラキ書の預言が実現したものだとお語りになりました。そしてさらにイエス様によるですね、ヨハネに対する絶賛ですね、賛辞は続きます。女から生まれた者の中でヨハネよりも偉大な者は誰もいない。ヨハネこそ全人類最大のものであると、そういうもう 大絶賛ですね。そのようにイエス様はヨハネを紹介なさいました。しかし次でね、ちょっとこれどうなんだろうという言葉が続くわけですね。しかし神の国で一番小さいものでさえ彼より偉大です。これ一体どういう意味なのか、僕はイエス様を信じているからヨハネよりも偉大なんだろうかっていうふうにまあ思う人もいるかもしれないですけれども、まあ、そういう比較のことを言っているわけではないんですね。実はこれどういうことかというと、神の国の中に生きる者たちのヨハネに対する相対的な優位性を述べているというかね、そういうようなねことを言っているわけじゃないんです。もうほとんど矛盾ですよね。女から生まれた者の中でヨハネよりも偉大な者は誰もいないと言いながら、しかし神の国で一番小さい者でさえ彼より偉大です。これも論理的に考えようとしたらもう無理だと思います。イエス様はここで何を言っているのかというと、メシアすなわちイエス・キリストの到来によってやってきた神の国の絶大さについてイエス様は語っていらっしゃるんですね。神の国が小さなものを偉大にする、神の国にその偉大さの秘訣があるということをおっしゃっている。そしてその神の国はヨハネの働きによってもたら準備されたものである、すなわちヨハネの働きによって今の私たちがあるということをイエス様はここでおっしゃっているわけです。神の国がやってきた、神の国がやってきたというところに私たちの救いがあるのですね。自分がヨハネよりも偉大なのかどうなのかということを考えること自体も愚かなことです。そんな愚かなことをイエス様は進めていらっしゃるわけではなくて、神の国の偉大さ、絶大さということを語っておられるのであります。ここで一つね、 まあ、疑問がある。ヨハネの使いが帰ってからイエスはヨハネについて群衆に話し始められたとあります。なぜイエス様はヨハネの弟子たちが帰ってからヨハネについての話し始められたんでしょうか。どうですか、皆さんだったらどうですか、私だったらどうですかね。そういうふうに思ってんだったら直接伝えてよとか、間接的でもいいから伝えてよって言いたくなるんじゃないか。イエス様がヨハネに伝えよとおっしゃったのは、あなた方は行って自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えよ。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられている、これを伝えようと、まあ、イエス様はおっしゃった。イエス様がどれほどヨハネを絶賛しておられるか、認めておられるのかということについては、ヨハネの弟子たちには聞かせなかったんですね。イエス様は、主イエスはヨハネに対する賛辞をヨハネにあえて知らせなかった。皆さんどうですか、私はどうでしょうか。イエス様はそういうふうに思っているんだったら、そういうふうに言ってくれた方が安心できるって思うこともあるかもしれませんね。しかしイエス様は、イエス様はご自分の信頼するしもべがどんなに大きな働きをしても称賛したり感謝したりなさらないですね。イエス様に出会った時にイエス様にありがとうって言ってもらいたいっていう人もまあいるかもしれないけれども、イエス様はそうはおっしゃらない。それはなぜか、ルカの福音書の17章の7節から10節にこのようにイエス様は言われています。あなた方の誰かのところに畑を耕すか羊を飼うしもべがいて、そのしもべが野から帰ってきたら、さあうちに来て、こちらに来て食事をしなさいと言うでしょうか。むしろ私の夕食の用意をし、私が食べたり飲んだりする間帯を締めて給仕しなさい、お前はその後で食べたり飲んだりしなさいと言うのではないでしょうか。しもべが命じられたことをしたからといって主人はそのしもべに感謝するでしょうか。同じようにあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさいとおっしゃっています。主人はしもべに感謝したりしもべを称賛したりしないとおっしゃるのです。神のそばで立って仕える、神のそばに立って仕える、それがしもべの力だからです。それだけが神のしもべの力なのです。神のしもべが最も輝く、そのアイデンティティが明らかにされる、神のそばで立って仕える、どんなに神様から感謝の言葉を伝えられても、称賛の言葉を伝えられても、私たちのしもべとしてのアイデンティティが輝くことはない。お前は私のそばに立って仕えよと語ってくださる主、命じてくださる主、その言葉によって私たちしもべは立つのです。力を得るのです。 疲れてしまう時はもちろんあります。疲れて倒れることもあるかもしれません。しかしローマ人への手紙14章4節にこのように語られています。しもべが立つか倒れるか、それはその主人次第です。しかししもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。お前は立って帯を締めて私に仕えよとおっしゃる主は、私たちを立たせることがおできになるお方、倒れた私たちを立たせる方であります。イザヤ書の41章9節にはまたこのように言われています。私はあなたを地の果てから連れ出し、地の隅々から呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで退けなかった。私たちが主イエスに向かって私はあなたのしもべですと言ってもあんまり意味がない。むしろ語ってくださる方、お前は私のしもべであると、お前は私のしもべであると語ってくださる方、この方を聞くときに私たちは立つのです。私はあなたを地の果てから連れ出し、地の隅々から呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで退けなかった。有理書にはまたこのように言われています。その後私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘を預言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。その日私は男奴隷にも女奴隷にも私の霊を注ぐ。主のしもべに聖霊を注いでくださる方がいるのです。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかったと語ってくださる方が、そのしもべ、奴隷である私たち、主の奴隷である私たち一人一人に御霊を注いでくださる、聖霊を注いでくださる、そのようにして私たちは御霊を注がれ、今このようにして立てられているのです。もう主がどういう言葉をかけてくださるか、かけてほしいと思うか、神様に感謝してもらいたいと思うか、称賛してもらいたいと思うか、そんなことはもうどうでもいい。そういう世界が、そういう御霊を私たちに注いでくださる方がいる。今日はペンテコステですけれども、主のしもべ一人一人に、男奴隷にも女奴隷にも聖霊を注いでくださる、また聖霊を注いでくださった主を褒めたたえながら歩んでいきたいと心から願います。お祈りをしましょう。天のお父様、地の果てから私たち一人一人を呼び出してくださったことを感謝いたします。あなたは私のしもべであると呼びかけてくださったことを感謝いたします。生きる希望も失っていた私たち一人一人にしもべとしてのアイデンティティを与え、あなたの御霊を注いでくださいました。私たちはあなたの御霊によって生きました。今も生かされています。主様、感謝いたします。主様、この生涯の終わる時まで 私たちあなたのしもべとして、またはしためとして生き抜くことができるよう助けてください。声をかけてください。お前は私のそばに立って使えよと、イエスキリストの御名によってお祈りします。